ラジオ視聴室の時間です。パーソナリティの米倉美穂です。今月も佐藤雅彦さんとご一緒にお送りしてまいります。さあ橋本市長、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
市長、1年振り返ってみていかがでしたか？
まず2つですね、テーマを分けてお話ししたいなと思います。でまず最初はですね、今年も災害とかですね、当然感染症のコロナウイルスの、問題とかが様々ありましたので、最初のテーマとしてですね、これらについてお話をさせていただきたいと思います。特にですね、地震とか豪雨災害などのですね、自然災害も数多く今年も起きてしまいました。各地でですね、12月に入ってからも全国的にもこういろいろ地震が発生しているようですけれど、今年の2月13日ですね、福島県沖を震源とする地震が発生して、東日本大震災からちょうど10年の節目を迎えようとしている時だったですけれど、また大きな被害が発生してしまいました。特に公共施設などもですね、数多く被災したんですけれど、第一中学校の体育館とかですね、長沼の給食センターとか大変こう被害が甚大でありました。それらを復旧目指して今取り組んでますけれど、その他にもですね、地震だけではなくて、今年は農家の皆さんにとっても大変厳しい1年だったなというふうに思ってますが、特に4月のですね、凍霜害、霜の被害であったり、あるいは6月には今度は雹の被害がですね、果樹農家等を襲いました。本当にそういう意味では、一昨年の水害に加えて、特に阿武隈川周辺には果樹農家もたくさんありますから、非常にそういう意味ではこう20、30のですね、被害を受けて、落胆している方々も多かったかと思います。
リンゴなんかもね、なかなか食べることができなくて、
そうですね、
やはりその時はあまり一般の方は感じなくても、その季節になると、雹の被害で実はできなかったんですよっていう話で、とってもこう心が痛むっていうことが多いですよね。
そういう意味ではこう農家の皆さんを応援しようということでですね、少しなかなか商品価値が得られないような、果物に関してフラットでですね、販売をしていただいたりということで、市民の皆さんにもご協力いただいて、その気持ちはですね、被災された農家の皆さんにもしっかり伝わったんではないかなというふうに思います。
で、特に先ほどもありましたように2月の地震なんですけど、やはり 10年後にまたこういうことがあって、少し気が緩んでたところにまた来たっていうところも、なきにしもあらずという僕の場合はですけども、なのでまたこうちょっとこう最近は地震も多いというお話も先ほどありましたけど、また再び備えをしっかりしていくっていうことがやっぱ市民の皆さんの心にまた芽生えたんではないでしょうか。
そうですね、私は記憶するのも人間の能力だと思ってるんですけど、一方でですね、忘却というか忘れることもですね、実は能力だと思ってます。そういう意味ではこうずっと辛いとか苦しい思いを持ち続けるというのは、ちょっとやはり精神的にも耐えられないところもありますから、少しずつ記憶が薄れていったりということは自然の現象としてはあるのかなというふうに思ってるんですけど、ただですね、私忘れてはならないと思ってるのは、忘却とですね、いわゆる記憶を整理することとは別のことであって、やっぱりしっかり記憶を整理していつでも引き出しを開けられるようにしておくっていう状況をですね、作っておくことがすごく大事なことだなと思ってます。
はいはい、だからこういう時代になって、学校教育の中でも震災とか自然災害に対する授業みたいなものもだんだん必要になってくるのかなっていう気もしてるんですよね。
そうですね、防災教育っていうのは普段にこう取り組んでいただいてますけれど、特に身近にその大きな被害が出てしまったっていうところをですね、特にその経験のない子どもたちがどんどんやっぱり今度生まれてきますから、それをちゃんと伝えていけるようにしなければならないなというふうに思います。そういう意味ではですね、こう防災の取り組みとして米倉さんなんかされてます？
本当にお恥ずかしい話、ゆるゆるでほぼほぼ何も考えていないんです。ただこう食料を蓄えてこうレトルトなど食品をこう買い溜めて、何もしてない、備えがないという私のようなものには、うん、あの市の公式 LINE というものはとてもありがたい存在で、何かがあったらこう教えてくれるのかなと勝手に頼っている所存でございます。
はい、そうですか。あの私も LINE をですねフルであの受信できるようにしてるんですけれど、そうするとかなり頻繁にですね、市からの情報が届くようになってますけれど、はい、あの特に私これからすごくこうかなり今年なんかも危機感持ったのは、あの記録的短時間大雨情報っていうのが去年あたりからですね須賀川市にも出されるようになりました。特に今年はその7月にですね110ミリって時間雨量ですよ、1時間に110ミリっていう雨が集中的に降った、いわゆるそのゲリラ豪雨と言われる雨ですけれど、これはやっぱりですね、あの私たちの地域でも、間違いなくこれ頻発してきているっていうことをですね、市民の皆さんにももちろん実感されてると思うんですけど、やっぱりそれどこでどういう災害が起きるか、まあ、台風のようにこう時間をかけて接近してくるというものではないものもですね、我々の災害の中にはあるんだということもですね、ぜひ緊張感を持っていただければなと思いますね。まあ、あの例えば道路の側溝とかのインフラはですね、あの、まあ、想定としては3年に一度の雨を、うん、まあ、最大雨量を想定しながら、だいたいそれがこう1時間あたり45ミリっていうふうに言われてますけど、要するにそれ以上降ればですね、当然側溝が溢れて道路が冠水して、あるいはその乗り面が崩れたりっていうことも当然起こりうるわけで、あのそれはやはりその市内全域どこでその雨雲が発達して大雨を降らせるかっていうのはですね、なかなかこう事前に予測っていうのがなかなか難しいので、やっぱりそういう意味ではこう天気予報なりですね、雨雲の状況なんかを、まあ、しっかり観察しながらですね、より安全な対応を取っていただくってことが必要ですよね。そしてですね、もう昨年からずっと続いてますけれど、市民の皆さんにもご協力いただいているこのコロナの対応です。まあ、今年はですね、そのワクチン接種も本格的に始まって、まあ、11月末で、8割以上の方にですね、接種いただいて2回の接種が終わりました。まあ、その効果が今現在は出てるかなというふうに思ってるんですが、ただ新しい変異株もですね、オミクロン株っていうのが、まあ、世界中にこう恐怖を与えている状況なので、十分こう基本的な感染症対策なんていうのは取っていただきながらですね、なんとか年末年始を乗り切れたらなというふうに思ってます。まあ、そんな中でこう今年もすごい感染拡大の時期がありました。まあ、医療従事者の皆さんはじめですね、特にエッセンシャルワーカーの皆さんには大変なご努力いただいてきましたけれど、今年は須賀川市ではですね、その皆さんへの感謝の気持ちを伝えようということで、心に花を咲かせようプロジェクトっていうのを実施しました。ウルトラ FA にもご協力いただいて、それらをこうご紹介いただいたりもしてるかと思うんですけど、まあ、市として非常にその市民の皆さんからの感謝の気持ちがですね、そう頑張ってる皆さんに伝えられたことはすごく良かったなと思ってます。
私も生放送の中で皆さんからのメッセージを読ませていただいたんですが、本当にも小さいお子さんからも字が書けないような小さなお子さんも絵で花を描いて、ありがとうみたいな感じで書いてくださったり、あとご年配の方も、本当に小さい子からご年配の方までたくさんのメッセージをいただいて、もう感謝の言葉しかありません。皆さん本当に感謝してらっしゃって、私もこうちょっと涙腺が緩いので泣きそうにな声を詰まらせながら読んだものもありました。はい、
まあ、そういう意味ではこう頑張っていただいている皆さんにこう感謝の気持ちを市民の皆さんからも伝えられたということは、 このコロナを乗り越えるためにですね、もう市民が本当に一つになって取り組んだっていうことの、まあ、象徴的なプロジェクトになったかなというふうに思ってますので、ぜひその気持ちを継続しながらですね、これから来年にかけてなんとかみんなで、この危機を乗り越えていきたいなと思います。
以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。